おはようございます。高原剛一郎です。私は昨年末にイスラエルに行きました。イスラエルは聖書が書かれた地、イエス・キリストが誕生した地、世界三大大陸の結び目の地、そして中東のシリコンバレーと言われるハイテク産業の国なんですね。古くて新しい国、歴史と先端技術が融合している国、世界中に強力な頭脳の人材を送り出す国です。しかしこの国はついこの間までは地図のどこにもなかったんですね。つい60年前までユダヤ人たちは世界中で攻撃の的とされ、全滅の危機にさらされていたんです。その迫害体験を記憶する場所がエルサレムにあります。ヤッド・バシェムという博物館です。これは別名虐殺記念博物館と言われているところです。昨年完全リニューアルしたということで私は行ってきました。そしてそこで三つのことを学んだように思うのです。第一に、憎しみは偽りから生じるということです。このヤッド・バシェムの本館の建物はとても歩きにくいデザインになっています。廊下が上り坂なんですね。しかも展示室がジグザグになっていて、まっすぐ歩けないように設計されているんです。これはユダヤ人の歩いた歴史の道のりを表しているんです。展示室を進めば進むほどひどい虐殺の記録を見ることになります。アウシュビッツの記録部屋に入りますと本当に息が詰まりそうになります。そこにはユダヤ人を詰め込んだ貨車、収容所にまでつながっていた引き込み線路、解雇棚のようなベッド、没収されたメガネや義手、義足、カバン、靴、使用された毒ガスの缶がこれでもかこれでもかと続くのですが、全部本物です。ユダヤ民族は600万人もの命が1000カ所以上の絶滅収容所で処分されたんです。しかもこのような事件が起こったのは野蛮な未開のジャングルの奥地ではなく、先進国、文明国と呼ばれたヨーロッパのど真ん中で起こったのでした。一体この迫害はどこから始まったんでしょうか。いきなり露骨な隔離政策や虐殺が始まったのではありません。はじめはナチスヒットラーによる悪意に満ちた宣伝からスタートしたんです。ユダヤ人への大量殺戮はまず言葉による攻撃からスタートしたのです。この世界がこんなにも理不尽で生きにくいのはユダヤ人が社会を操り世界を支配しているからだという考えです。これを反セム主義って言うんですね。英語ではアンチセミチズムって言います。そしてこのように人を恐怖と憎しみに駆り立てる考え方は今日でも健在しています。2001年の9月11日にアメリカで同時多発テロがありましたが、あのテロはユダヤ人の自作自演で、アルカイダやオサマ・ビン・ラディンはユダヤ人の手先なんだということを、とても有名な評論家の方が口にするのを何度も聞いていますと、暗淡たる思いになります。破壊的な行動は、破壊的な言葉から始まります。破壊的な言葉は、関係を破壊します。そして人は、自分と無関係に思える人に対しては、どんなに残酷なことでも平気でやってのけるんですね。第二に、絶望的であるということと、本当の絶望は違うということです。ユダヤ人たちは世界中で、打滑のように嫌われ、呪われ、迫害されましたが、必ず逃れの道もまた用意されていたというんです。しかも、思いもよらないところにユダヤ人の避難場所が備えられていたのでした。その代表は日本です。というのは、日本は当時ナチスドイツと同盟関係にあったんです。その日本が国策としてユダヤ人を守ったんですね。日本は当時支配権を持った中国の上海にヨーロッパから逃げてきたユダヤ人たちを送り、そこでユダヤ人共同体を営むことを許可しておりました。 ただ一つ残念なのは、このヤッドバシェムの展示ルームでは、上海ユダヤコミュニティを推進したのが中国だと書いてあったことです。証明書には漢字とカタカナで明らかに日本の書印が押されてあるんですが、イスラエル人にとっては日本語も中国語も違いがわからないんですね。しかし一つ言えることは、絶望の中にも神の備えはあるということです。第三に、苦難の道のりのゴールは苦難ではなく栄光であるということです。この建物の出口を出ると、突然目の前にユダの森というエルサレムの森林公園を一望に見渡せるベランダに出るんです。かつてユダヤ民族は絶望的であった。しかし苦難のトンネルはエルサレムにつながっていたということを建物の設計で表しているんです。そして私はここに神の約束の確かさを見るのです。なぜなら聖書は何千年も前からユダヤ民族の苦難とそれに続く国家再建について予言していたからです。聖書はこう言ってます。神は言われる。見よ、私はユダヤ人を、イスラエルを、その言っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。イスラエルを通して教えられること、それは神の言葉は必ず実現するということです。チャールズ・スウィンドルという人は、人生の喜びを奪うものとして、三つのものを挙げています。それは、心配と、ストレスと、恐れです。この三つは人生の喜びを奪うと言います。では、心配って何でしょう？それは、起こるか起こらないかわからないことを思い煩って苦しむことです。ストレスって何でしょう？自分でコントロールできないことをコントロールしようとしてもがき苦しむことです。恐れって何でしょう？危険や悪や災難に対する極度の不安によって、問題を実際よりはるかに大きく見てしまうことで生じる感情のことです。では、この喜びを奪い去る三つのものを撃退するには、どうしたらいいんでしょう？聖書の言葉に立つことです。聖書はこう言っています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる。心配、ストレス、迫害、妨害、恐れの原因となるどんなことも、神があなたの人生に達成しようとしている働きを妨げることはできません。もしこの確信があれば、私たちは神様への信仰を働かさせつつ、すべてを全能の神様の手に委ねることができます。問題は人がこの全能の神とつながっていないということにあるんですね。人生は喜びを奪い取ろうとしているものでいっぱいです。それに打ち負かされない秘訣は、何があってもくじけない神、宇宙を支配し、歴史を支配する全能者の神にしっかりとつながることです。そしてこの誠の創造主、誠の神様につながる唯一の道がイエス・キリストなのです。もしあなたがまだキリストを知らないなら、ぜひイエス・キリストのもとに立ち返ってください。なぜなら、この方の中にすべての答えがあるからです。また、もしあなたがすでにクリスチャンであるなら、おすすめします。毎朝、どんな問題も神があなたの人生の中に完成させようとしている働きを妨げることはできないのだ、という確信を新たにして、救いの喜びを奪い取ろうとする闇の力と戦おうではありませんか。力と命の源はイエス・キリストにあるんです。どうぞこの生ける救い主を受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。